大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。いつものように一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。まだ梅雨前線は日本付近に居座っているというのに、晴れた日は34度5度とまるで梅雨が明けたかのような暑い日が多いんですけどもね。私早くもバテ気味なんですけど、皆さんいかがでしょうか？バテ気味というと、我が家のテレビも今そうなんですよ。この間お話ししましたけども、色のトーンがちょっと変調をきたしてましてね。大相撲の中継なんかを見ているとき、土俵上のお相撲さんや行事の衣装なんかは普通の色でいいんですけども、その後ろで会場を埋めているお客さんたちの白いシャツがブワッと映ったりすると、その白がかなり青みがかって見えるようになってしまってるんですよ。他のニュース番組とかドラマなんかでも、白いボードとか白い洋服も全体にブルーっぽく見えるようになっちゃってましてね。それはどのチャンネルに変えてもそうだし、録画したものを見るときなんかも同じなんですよね。さすがにそこで先日、とある家電量品店のお店に聞きに行ってみましたらば、画面の白が青みがかってきているのは、そろそろ液晶の寿命だから買い替えた方がいいんじゃないでしょうか、なんて言われましてね。いや、それでもね、我が家のテレビは液晶になったのは2代目なんですよ。最初のは当時亀山モデルと言われた人気のやつで、それでも9年ほど持ったんですけどもね。それが今のは綾瀬はるかちゃんが CM やってるあそこのメーカーのテレビなんですけども、まだ買ってたった6年なんですよ。いや、それでも早いのはそのくらいでダメになってしまうのもありますからね、なんて言われましてね。まあ機械はどんなものでも当たり外れってありますからね。今回のは外れだったと諦めて、新しいのに買い替えることにしました。しかもね、ちょっと張り込んで、最新の有機 EL 搭載で画面がスッキリというのにしたんですけども、それが明日我が家にようやく配達されてきます。インターネットの画面も出せるっていうことで、ちょっと楽しみではあるんですけどもね。懐の方は寂しくなりますね。まあその後どんな様子か、そのうちご報告しようと思っています。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。この梅雨は雨が止んでお日様が出ても虹がなかなか見えませんよね。そこで高野博さんの虹の都へ。1990年 CM ソングに使われて大ヒットしました。当時オリコンは2位まで上がっています。今週の1曲目は高野博さんの虹の都へでした。
蔵出しコレクション。
さて、今週もこのコーナーは NHK ネタで、とは言っても子供向け E テレの番組の音楽です。長野県では2チャンネルの NHK がそれまで教育テレビと呼んでいた今の E テレは、2011年から正式な名称になったんですけどもね。かつては1チャンネルの総合テレビでやっていたお母さんと一緒や今日の料理が移動してきていたり、忍たま乱太郎なんてアニメも人気が出たりしてますけども、その E テレで朝6時55分からと夜放送終了前の23時55分から、それぞれ5分のミニ番組、E テレ0655と2355っていうのをやってるのをご存知でしょうか。2010年のスタートだそうですから、もう12年以上になるんですけどもね。朝は朝で朝らしく、夜はまた夜らしくと、季節の話題を取り上げたり、オリンピックなどのイベントやニュース的な要素も取り入れた映像やアニメーション、そして一番の魅力は、とっても意外な面々が歌を歌っているのはね、面白がられているんですけども、例えばデーモン閣下に真心ブラザース、小泉京子、竹中直人、演歌の三山ひろしにアニソンの中川翔子、かと思えばお笑いの爆笑問題、又吉直樹、タカ&トシ、サンドイッチマンもいますしね。そんな中、たまに伊藤ゆかり、中尾美恵なんて人たちもいろんな曲を歌っているんですよ。こうした曲が0655、2355、おはようおやすみソングのベストアルバムとして2枚出ています。しかもどちらも2枚組で、まず2010年から13年までの曲を集めたのと、それ以降2016年までの曲のが第2弾としてリリースされているんですね。今も番組は続いていますから、そのうち第3弾が出るんでしょうけども、
今週のこのコーナーは、そんな E テレ0655-2355のおはようソング、おやすみソングの中から、夏休みを前に今が美味しい野菜をたくさん食べようと木村カエラさんが歌う2012年のレタスレタス、そして夏ですから夏限定ソング、誰が歌っているのかは明記されていないんですが、カブトムシ選抜合唱団の歌う夏だチームカブトムシ、短い曲なんで2曲続けてどうぞ。え、あの人がこんな曲を、あのお笑いの人も歌うんだとかね、そういう意外性が楽しいです。今週の蔵出しは NHK E テレの0655-2355おはようおやすみソングから、木村カエラさんのレタスレタス、カブトムシ選抜合唱団の夏だチームカブトムシの歌でした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、はい、もうこの BGM でお分かりですね。おととい7月13日に81歳の誕生日を迎えたハリソン・フォード主演のインディ・ジョーンズと運命のダイヤルです。撮影をしていたのがおととし2021年の6月から去年の2月までだったそうですから、ハリソン・フォードは78歳から79歳にかけてだったんですけども、いや、それにしてもね、スタントマンなしで馬に乗ったり、危なそうなアクションもほとんど自分でこなしていたそうですから、やっぱり日頃から体を鍛えておかないとできないでしょう。さて、インディ・ジョーンズシリーズといえば、1981年のレイダースから始まりまして、3年後、5年後と2作目、3作目はさほど間を置かずに作られていたんですけどもね。4作目のクリスタル・スカルの王国が2008年と19年間が空きましてね。今回は15年ぶりの第5作ということになります。インディといえば考古学者が本業ですけども、古代の謎の秘宝などを手に入れるためには世界中どこへでも危険なことを犯してでも飛んでいくという冒険家でもあるんですけども、ストーリーの元になっている秘宝や遺物というのはフィクションではなく、例えば第1作のアークというのはキリストの遺体を収めた聖なる棺、聖室という本当にあったと言われるものですし、今回の物語の中心になるアンティキティラのダイヤルっていうものも実在の古代の遺物なんですよね。簡単に説明しておきますと、今から120年ほど前の1900年頃、ギリシャの海に沈んでいた歯車をいくつも組み合わせたような装置を漁船が網に引っ掛けたことで発見されたんですね。当時何のために使われたのかわからないものだったんですが、その後の研究で古代ギリシャのアルキメデスが生きていた時代に太陽や月の運行などを細かく計算するための機械で、その頃の文明では本来作ることができなかったであろう、いわゆる大パーツの一つと言われているものなんですね。私、大パーツにはとっても興味がありまして、いくつも本を読んでいるんで詳しいんですけどね。映画の始まりは1944年、第二次大戦の最中、ナチスドイツは侵略した国々から古代の遺物や秘宝を略奪して本国に持ち帰っていました。それを阻止するべく、アルプス山脈を通る列車にまで乗り込んでいったインディ。相棒の考古学者バズと共に、そのアンティキティラのダイヤルを奪うんですけども、時を経て1969年、アポロ11号の月着陸を祝うパレードが行われているインディの住む町へ、ある一味がやってきまして、ずっと保管されていたアンティキティラのダイヤルを奪おうとします。インディを襲ってきたのは、かつてナチスの科学者だったフォラーをリーダーとする一味でした。そしてもう一人、かつてインディの仲間だったバズの娘のヘレナも、アンティキティラのダイヤルを狙っていたんです。いろいろあって、とりあえずヘレナと手を組んだインディは、敵の手に渡ったアンティキティラのダイヤルを奪い返そうと、モロッコからギリシャ、そしてイタリアのコルシカ島へ、空の上から海の中、そして洞窟の奥まで、地中海沿岸のあちこちを飛び回って、何度も危ない目に遭うんですけども、さあ、アンティキティラのダイヤルを奪い返すことはできるでしょうかというようなストーリーなんですけどもね。そのあまりの精密さからアルキメデスが作ったんじゃないかと憶測されるほどの機械アンティキティラのダイヤル、実は月や太陽の運行を計算するだけではなくて時空を飛び越えるような特別な能力を持っていたんじゃないか、そんな話からインディの冒険アドベンチャーはますます深くなっていきます。アクションのシーンも最初からこれでもかとすごいのが連発です。今週ご紹介した新作映画は ハリソン・フォード主演はこれが最後、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭では学生世代の若い皆さんにもっと過去の名作傑作を見ていただきたいという思いから学生半額キャンペーンを実施しています。午前10時の映画祭13の上映作品を学生料金500円のところなんと半額の250円でご覧いただけます。キャンペーン期間は8月31日木曜日まで。この期間中の上映作品はバックドラフト、タワーリングインフェルノ、地球防衛軍、アルゴ探検隊の大冒険の4作品です。それぞれの上映スケジュールは午前10時の映画祭シリーズのホームページか劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。また売店では映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンを販売中です。映画のご鑑賞の後に売店にお寄りいただいてチケットをご提示くださると M サイズ分のポップコーンを通常より150円安い300円でお買い求めいただけます。詳しくは劇場のスタッフにお問い合わせくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえばオリビア・ニュートン・ジョンが73歳で亡くなったっていうニュースを耳にしたのは去年の8月の初めでしたからね。もう1年近く経つんですね。その後いろんな報道やニュースを見たり読んだりしまして、さすがのあの美貌の女性オリビアでも若い頃は苦労もあったし運のいい悪いもあったんだなぁと感じたんですけどもね。お父さんは名門ケンブリッジ大学のドイツ語の教授でしたから、オリビアはイギリスで生まれ育ったものの、そのお父さんがオーストラリアの大学に移籍することになって家族でメルボルンに引っ越すんですね。そして14歳の頃から地元の音楽パブのような店で歌うようになって、1965年昭和40年にテレビのオーディション番組に合格しまして、その賞金で一人イギリスに戻ったんだそうです。翌年デビューするものの、すぐにヒットには恵まれず、しばらくはクリフ・リチャードのバックコーラスを務めたりして下積みを経験した後、23歳になる年71年にボブ・ディランがジョージ・ハリスンに提供した曲 If Not For You をカバーしまして、これがイギリスのチャートで7位まで上がるヒットになったのをきっかけに人気シンガーとして注目されるようになっていくんですね。74年にはオリジナルの曲愛の告白がアメリカでもチャートの1位になりまして、翌75年には日本でもヒットしたそよ風の誘惑が出ています。そうやって歌手としては押しも押されもせぬスターになった29歳の年、1978年昭和53年には人気のミュージカルを映画化したグリースのヒロインサンディとして出演します。相手役のダニーはサタデーナイトフィーバーで一気に世界的な人気を獲得したジョン・トラボルタ。5つ年下だったんですけどもね。夏休みの避暑地で出会った2人がまあいろいろありまして高校生活最後の夏を描いているんですけども、アメリカン・グラフィティにしろ他にもそういう夏休みを映画にした作品はたくさんありますけどもね。アメリカでは9月が新学年の新学期ですからね、思い出として強いんでしょうねきっと。そうそう、映画のタイトルのグリースって今の日本の若い人にはわからないでしょうね。日本でも昭和40年代の前半ぐらいまで男性の整髪料の主流だったのがポマード、その別名がグリースですよね。まあいわゆる突っ張りのお兄ちゃんがリーゼントにするときにつける油性のグリースなんですけども、すなわちグリースイコール不良ということです。映画のタイトル曲のグリースは60年代に君の瞳に恋してるなどをヒットさせたフォーシーズンズのリーダーフランキーバリがこの映画のために作ったオリジナルで、映画のサントラではオリビアとトラボルタの曲愛のデュエットに続いてミリオンセラーを記録しています。2曲とも BGM で使ってしまいましたけどもね。そこで今日はサンディとダニーがクラスメートたちと一緒に歌った曲思い出のサマーナイツを聴いてください。私も78年の公開当時映画館の大きなスクリーンで見ましたけどもね。撮影時はまだ28画だったオリビア・ニュートン・ジョンですが、高校生役なのに目尻にシワがあったのはちょっと気になりました。今週のタイムスリップムービーヒッツは1978年公開、オリビア・ニュートン・ジョンとジョン・トラボルタ、そしてクラスメート役のキャストたちが一緒に歌っている思い出のサマーナイツでした。 では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。インディ・ジョーンズと運命のダイヤル見てきました。最近は洋画は吹き替え版で見ている私ですが、やっぱりインディの最後はリアルな声を聞かないとと思って字幕版で鑑賞しました。そうそう、さっき一昨日7月13日が誕生日でハリソン・フォードは81歳になったとお話ししましたけどもね、撮影当時は78歳から79歳にかけてということもご紹介しましたけども、吹き替え版の方のハリソン・フォードの声っていうのはずっと村井邦夫さんがやってるんですけども、あの80年代初めの名作ドラマ北の国からで竹下恵子さんがやっていた役の夫役が村井邦夫さんでしたよね。その村井さんも78歳なんですね。ハリソン・フォードと共に引退っていうことになるんでしょうね、きっと。ニャンさんのメッセージもね、80代のハリソン・フォード頑張っていました。作品での奥様はお年を召しても素敵な方でした。まあ最近は特殊メイクとか VFX の加工ってのがね、ものすごい技術で何でもできちゃいますからね。そうそう、ハリソン・フォードの若い頃のあの戦時中の顔なんてのは、昔の映画をサンプリングしてそれを加工しているのか、今のハリソン・フォードの顔を特殊加工して若作りさせているのか、素人には全くわかりませんもんね。ですから奥様役は多分それなりの老けて見える特殊効果を使ってるんじゃないかなと思いましたけどね。一作目から三作目までは時代背景が新作が出るたびに過去に戻っていく物語でしたが、ショーン・コネリーが父親役で登場したり、はいはい、少年時代はリバー・フェニックスが演じていましたね。それは三作目の89年の最後の聖戦でしたよね。全作品ブルーレイは持っていますので、お、そうですか。3214の時代順でいつか一気見しようと思っています。まあ老後の楽しみにしてください。私もそのつもりで買ってあるブルーレイいくつもありますから。そうそう、さっきのインディ・ジョーンズの話の中でアンティティキュラのダイヤルって言葉が何度も出てきて説明しましたけども、多分作られたのが古代ギリシャの時代、紀元前80年頃と言われてるんですけどもね、当時の科学力文明ではとても作り得なかったであろうと言われる大パーツだって話をしましたけども、15年前の前作クリスタルスカルの王国で出てきた南米の水晶でできたドクロ、それがクリスタルスカルなんですけども、あれも実在するものなんですよね。その時代の南米、まあインカ帝国になってからか、その前なのか後なのかよくわかりませんけど、こちらも大パーツなんですね。私は中学生高校生の頃、筒井康隆さんの SF を読みながら並行して、当時はまだ大パーツなんて言葉なかったんですけども、世界の七不思議とか現代のといっても、私が中学高校だった頃はまだ20世紀でしたけどね、あの時代にこんなものが作れるはずがないと言われるいろんな不思議なものが世の中にはあるんだというのをね、図鑑とかカラー写真とかでいっぱい見た記憶がありますから、大パーツについては聞いてください。そしてこちらもインディ・ジョーンズ関係ですね。ラジオネームアルプス車窓さんです。先週の放送でハリソン・フォードの名前が出ていましたね。もう先週からハリソン・フォード何回言ってることか。ははそういえばハリソン・フォードと星野仙一さんが似ているっていう話を大岩さんが30年ほど前にラジオでされていたことをおぼろげに思い出しました。そうそう、言ってました、言ってました。当時私の中ではハリソン・フォードイコールスター・ウォーズのハン・ソロ、星野仙一さんイコール中日ドラゴンズの熱血監督というイメージがそれぞれ強く、二人が結びつかなかったのを覚えていますが、その後ハリソン・フォードの他の作品を見る中で目元が似ていると妙に納得しました。いや、まあ、パーツで言ったらね、似てる似てないかっていうと、さほど似てないんですけど、こう顔全体の雰囲気っていうかな、言ってました。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは、数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp。また、FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。 1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週は番組の最初に、この梅雨は雨が降った後お日様が出ても虹を見る機会が少ないですねって言うんで、高野博さんの虹の都へをかけたんですけどね。この曲もタイトルは虹、歌っているのは菅田将暉くんなんですけども、2020年のドラえもん映画の主題歌に使われています。歌詞を聞いていただくとなんとなくお分かりかと思うんですが、結婚式の時に新郎新婦に向けて友達が歌ったりすることが多くなってるらしいですね。菅田将暉くんの2020年の曲、虹でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目の木です。これまで木はキャンディーズ、木杉孝雄、岸田聡に吉川浩二、菊池桃子、木の内みどり、矢沢永ちゃんがやっていたバンドのキャロル、そして北島三郎と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、9巡目からは3組3曲で、北原美玲に木の実奈々、10巡目は金ちゃんファミリーの風見慎吾さんの曲なんかをねかけまして、11巡目以降はキングトーンズ、岸本佳代子、チェッカーズが別名でやっていたキュートビートクラブバンドの曲なんかもかけましたが、今回も木で始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。木も残り少なくなりましたけどね。まず今週の1曲目は、先週唯一ヒントを出しました岸陽子さんの1970年昭和45年のビッグヒット希望です。私はこの年中学に入ったばっかりだったんですけども、テレビの歌番組で彼女の姿を見るたびに、落ち着いた大人のおばさまシンガーだなぁと思って見ていました。岸陽子さん、1935年昭和10年の5月、山形県の酒田市生まれです。オペラ歌手を目指して東京芸大に進むんですが、その頃聞いたエディット・ピアフの歌声に魅了されて、シャンソンに方向転換するんですね。1961年昭和36年にシャンソン歌手としてキングレコードからデビュー。日本のシャンソンの世界では、越路吹雪さんと人気を二分して、見せる越路、聞かせる岸なんてことを言われていたそうです。最初の大きなヒット曲は、1964年昭和39年の夜明けの歌です。シャンソン歌手として活躍した岸陽子さんが、坂本九さんが出ているドラマの主題歌、もちろん歌っていたのは九ちゃんだったんですけども、その曲をとっても気に入って、コンサートのレパートリーに入れたいと、格調高いアレンジにしてレコードを出したところ、64万枚も売れる大ヒットになりました。それによってこの年の紅白歌合戦にも出場したことで、シャンソンのファンだけでなく一般の人にも顔と名前、そして実力が知られるようになります。二つ目のヒット曲がこれから聴いていただく希望です。もともと倍賞千恵子さん主演のミュージカルのために作られた曲だったんだそうですが、ステージで歌うと6分半もあったためにレコード化は見送られ、岸陽子さんがショートバージョンを歌ったんですね。52万枚売れてオリコンのチャートでも2位まで上がっています。インデックス、今週の1曲目は1970年のヒット曲、岸陽子さんの希望。作曲は夜明けの歌と同じ泉拓さん。レコード大賞でも歌唱賞を獲得したんですけども、この年35歳の時に膠原病を発症しまして、大晦日の受賞式にも出演できなかったそうです。その後も病気との戦いは続いたんですが、1992年に57歳という若さで亡くなっています。インデックス、今週木の1曲目は、岸陽子さんの希望でした。では続いて2曲目ですけども、正直言いますと名古屋を中心にした東海地区のラジオ番組でそれなりに人気を集めたという地域限定のヒット曲、1976年昭和51年の北川富さんの紫陽花寺という曲です。東西南北の北に三本川、本名は昇る美しいで富なんですが、芸名はひらがなにしていますね。1952年昭和27年の10月、愛知県の尾張旭市出身で、今70歳といっても現役で活動しているようで、ホームページを見たんですけども、デビューに至るまでの詳しい経緯などは分かりません。 どっかのコンテストで優勝したとか、ライブハウスに出ているところをスカウトされたとか、そういうのはね、全く載っていないんですよ。まあとにかく1976年この曲でデビューして、レコードは2000枚ほど売れています。インデックス2曲目、北川富さんのアジサイ寺。今週のインデックス木の2曲目は北川富さんのアジサイ寺でした。さだまさしさんの縁切り寺をはじめ、鎌倉のアジサイ寺と呼ばれる明月院が妙にフォークソングに取り上げられる時代がありましてね、そんな中の一曲です。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は木で始まる名前の歌手やグループの3組3曲を聴いていただいています。さてその3曲目は、共に1966年昭和41年千葉県生まれの中学校の同級生だった大谷加奈子と天野渚のコンビのキララとウララです。どっかの電機メーカーのエアコンにウルルとサララってのがありますけども、それとは全く関係ありません。こちらの方が先です。1984年昭和59年ですから、17歳の時にコンビでオーディションに合格して、センチメタルボーイという曲でデビューしています。このタイトルでもお分かりの方もいらっしゃるでしょうけども、時代はテクノ全盛の頃、あの頭の後ろに挟んで耳のあたりからアームを伸ばして口の前に小さなマイクがあるという、インカムマイクをつけて歌うテクノアイドル歌謡として話題になったものの、オリコンのチャートベスト100に入るような曲はありませんでした。ただレコード会社がビクターというメジャーなところだったこともあって、作詞作曲にはすごい名前がいくつもありますよ。エポニ、所ジョージ、スペクトラムの新田一郎、たった1枚だけ出したアルバムには木杉悦子に瓜野正雄などなど並んでいます。今日聴いていただくのは、全ての曲の演奏をコンピューターの打ち込みで作ったという当時としては挑戦的な制作方法だったアルバム、ダブルファンタジー。これもどっかで聴いたようなタイトルですけどもね。その中から作曲とアレンジを YMO のメンバーだった細野晴臣さんが担当している曲です。キララとウララ、タキシードムーンで夕食を。今週のインデックス木の最後は、キララとウララのタキシードムーンで夕食をでした。ちなみに、いや本当にちなみになんですけども、元 TML の小室哲哉さん、今誰と結婚しているのか、していないのか、しているとすれば何人目の奥さんなのか全く知りませんけども、小室さんの最初の妻だったのがキララとウララの大谷加奈子さんだったんですね。まあすぐ別れちゃってるようですが、それだけのことですけども。ということで来週は9に行きます。9はこれまでクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツに工藤静香、桑田佳祐と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目以降は3組3曲で、桑名正宏、久保田朝希、クールスに草刈正雄、倉田真理子、クリエーション、クラフトなどなどやってきまして、9巡目だけはクール5の3曲をかけました。そして10巡目以降も3組3曲に戻って、久保田利伸、桑田靖子、串田明に熊倉和夫とアニメソングの時もありましたし、前回12巡目はさっきも名前がちらっと出た野村よっちゃんのバンドザ・グッバイとか、クラッシュギャルズなどをかけましたが、雲残り少なくなってきました。アイドル時代、この人が多分歌が一番下手だっただろうなんて言われてる人、音源が見つかりましたのでかけようかななんて思ってるんですけどね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、区で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは、いよいよ修学旅行の報告だね。修学旅行話第1回です。朝5時20分頃にバスに乗って長野を出発。1日目のメインは東大寺です。お、ストレートにそこへ向かったんですね。柱の穴をくぐるコーナーがあり、キツキツでしたって。これこれ、あれはコーナーではないよたまたま太い柱に穴が開いていて、通れると幸せになれるコーナーという看板は出てなかったと思いますけど。そして大仏はとっても大きかったです。本当にびっくり。そして午後6時過ぎに宿舎に着きました。宿舎のテレビはお金がいらなくてよかったです。あの100円入れて2時間見られるとか、さすがに修学旅行生が泊まる部屋のはそうなってないんだろうねきっと。 晩ご飯がたくさんあってお風呂の時間までに食べきれませんでした。その後、学校では禁止されていた枕投げを男子が始めて、同じ部屋の子が埃のせいで鼻水が止まらなくなってしまいましたって、それハウスダストのアレルギーじゃない。禁止されていたのに。私もハウスダストアレルギーなんで、その子がとってもかわいそう。同情しますよ。次回は2日目のことを書きます。来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんポンパーふんがふんふんって、もうちょっと奈良ということをどう感じたかとかね。修学旅行なんだから一応お勉強になったところなんかも書いてくださいよ。そして先生が聞いていたら枕投げのことは怒られるかもしれないぞ。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。